ご理解第68節。神参りをするに、雨が降るから風が吹くから偉いと思うてはならぬ。その辛抱こそ身に徳を受ける修行じゃ。いかにありがたそうに信行やお祓いをあげても、心に誠がなければ神に嘘を言うも同然じゃ。柏でも無理に大きな音をさせるには及ばぬ。小さい音でも神には聞こえる。拝むにも大声をしたり、節をつけたりせんでも、人に物を言う通りに拝め。六、徳に通じる。八、広がりに広がるの意。とかく、まずは徳を受けよということである。おかげは広がりに広がってくる。雨も風もすべてお徳を受けるもとである。雨風も親愛と悟れたとき、心から心願ありがたしと受けることができる。すべてをありがたしと受ける心、すなわち誠である。親愛徳とか、親愛とか、お徳と申しましても、一般には何かピンとこないところも、あると思いますね。お得、神様のご信用、神様から信用していただけることだとも教えていただきます。そのこのお道というのでしょうか、ご神徳をいただく道を教えと、特に哀楽理念、師匠大坪宗一郎氏が説かれる哀楽理念、それは助かりの理念であり、しかもご神徳、いわば神様のご信用ですね。それをいただく道を教えるのだとも言われます。では、どうしたら神様から信用してもらえる私どもになるのだろうかと思いますけれども。まあ、それは一つにはやはり心を磨く精進に取り組むということでしょうけれども。おかげおかげと申しますが、いわゆる御利益ですね。これにも二つのタイプがあると。一つは、無理やり、まあ、神様にダダをこねて、くださいくださいと言っていただくような、神様がいやいや、しぶしぶ、ダダをこねるからくださるというようなおかげ。もう一つは、神様が喜んでくださる。まあ、神様が私どもにくださることを喜んでくださる。くださり方、まあこれがご神徳を受けた者がいただけれるおかげだとも教えてくださいます。信心をさせていただく、ご神徳をいただく、神様から信用していただく私どもになる、どういう私になればよいのか。今朝いただきますことは、その私ども人間は欲があります。まあ、欲といえば欲望というものを連想しますから、その欲望と言われる以前の欲する心、これも何かを欲する、何かを食べたい、飲みたい、ああしたい、こうしたい、あれが欲しい、これが欲しいと、まあ、欲する心というものがあります。それがただ欲しているだけならば、ああ、あったらいいな、こうあったらいいな、という程度でかもしれませんが、それがどうでもそれが欲しい、と願うという心がまた生まれてきますね。そして、神様にああしてください、こうしてください、と願う。そういう心も生まれてくるのではないでしょうかね。もし私どもの心の中にそういう欲するもの、自らが欲するもの、願うものが全くなくなってしまったら、まあこれはただの人形というのでしょうかね、デクノボーというのか、まあ心のないロボットというようなものかもしれませんね。人間に心があると申しますが、心があるということは、ある意味裏を返せば欲がある、欲する心があるとも言えるのかもしれませんね。 命を欲する、生きたいと願う、もっと生きたいと願うということもありましょうね。機械が、ロボットがもっと生きたいという願いがもし芽生えたならば、それは人間と同じようなものになるのかもしれませんね。その私どもの中にある欲する心、これが信心させていただき、行事させていただかねばならない、取り組ませていただかねばならないことの一つは、その欲というものが、一つはその取り除かなければならない欲がある。いわゆるわがままな欲であったり、我情であったり、我欲であったり、それこそ自分の欲望を満たすために人に傷つけたり、騙したり、いわばいわゆる人の心をもて遊んだり、その人様に害を与えるというのでしょうかね。人の茶碗を叩き落としてでも自分が得ようとするという表現がありますが、その人様に迷惑をかけてでも自分の欲望をまあ満たそうとする、そういう欲はやはり取り除いていかねばなりませんね。いわゆる我情我欲と言われるものです。身勝手な欲、こういうものは取り除いていかねばなりません。しかし育てていかねばならない、持たねばならない、持たまほしき欲とでも言うのでしょうか、そういうものがありますね。意欲というものもあります。それこそ病人が今にも死にそうだという、その病人がもう死んでもよいという、もういわゆる生きる望みをなくした、生きる気力がないという人は、なかなか生き返るということは難しいようですね。まあ欲しても与えられないことももちろんあります。欲していないのに与えられる命というものもあります。死にたいと思うても死なれない、生きたいと思うても生きれないということはありますけれども、その中でもやはり生きようという欲を持つ、生きたい、もっと生きたいとやはり願わねばならないと思いますね。そういう欲が育ってこなければならない。育てるべき欲と取り除かねばならない欲があるということですね。そして育たねばならない、育てねばならない欲は大いに育てねばならない。その一つはやはり神様のお役に立ちたいといったような、そういう欲、欲する心はいよいよ育ってこなければならない。そしてまた、人間は神の氏子だと、人間は神の子であると、そしてその神の子としての、神としての種が宿されているとも言われます。ではその種が、神の子としての種が発芽する、芽が出るというのはどういう時でしょうかね。神の子としての芽を持っている、その神の子としての芽が芽吹くという時はどういう時であろうかと。今朝いただきますのは、その人の助かりを祈る心、人を助けたいという心が私どもの中に芽生えた時、その時こそが神の種が発芽したのだというようなことを教えていただいたように思います。人の助かりを願う、人が幸せになることを祈る心が私どもの中に芽生えた時、その時こそ私どもの中の生き神の芽が 発芽した時だと。そしてその心はいよいよ育ってこなければならない。人を助けたいという心、人の助かりを祈る心、これはいよいよ育ってこなければならない、大きく育たなければならない欲ですね。その生き神の芽が芽吹くためには、それこそ食物ですか、植物ですか、その泥の中に入れて育てますね。ですから泥の心、私どもの泥の心というものの中にあって初めて神の芽が発芽する、芽吹いてくるとも教えていただきます。神の心、生き神の芽を発芽させるためには泥の中に入れなければならない。泥の心をもってしてその中に神の芽が、神の種が芽吹くのだと、発芽するのだと。そしてその心を人が助かりさえすれば、人の助かりを祈る心、これがいよいよ育ってこなければならない。そういう時に初めて神様のご信用もいただけれるようになるのではないでしょうかね。私どもが自分の身勝手なことばかり願う、自分が、自分さえ良ければよいという心を育ててしまうような人を神様が信用してくださるとは思いませんね。やはり人の助かりを願う心がいよいよ芽吹き育ってくる、そこに神様が私どもを信用してくださるようにもなると言えるのではないでしょうかね。まあとにかく私ども人間の中には育たねばならない欲と育ててはならない欲のこの2つがやっぱり混在しているということですね。ですからそこのところをよく見極めて、これは牙城だ、牙欲だと思うものは取り外していき、これは神様が喜んでくださる欲だ、神様のお心にかなう欲だ、いや神様がもたまほしきと思っておられる欲だという欲、中でも人を助けたいという欲、神様のお役に立ちたいという欲、そういうもの、また自らの心を育てようという欲、そういうものはいよいよ募ってくる、育てていかねばならない欲だということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。